藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。今日も例外なく二日酔いの状態でこの番組を進めさせていただきたいと思いますが、いよいよ12月でですね、まあもう12月って毎年言ってるんですけど、今年は特にそんな感じですね。なんか今までよりまあ過去2年よりも今年の方が早かったなっていう感じがするんですが、そこら辺のことも踏まえながらですね、ちかちゃんといろいろとお話をしていきたいと思いますんで、30分間よろしくお願いいたします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは本編スタートでございます。今日のゲストです、ちかちゃんです。
はい、桂山ちか子です。こんばんは。
皆さんね、このウグイス嬢のようなお声を聞き慣れてらっしゃると思いますけども、ちょっとすいません、ちかちゃん、はい、喉カラカラなんで、はい、行かせていただいてよろしいですか。
飲みましょう。
はい、飲むしかないだろう。今日のビールはですね、
はい、
アサヒスーパードライでございます。
もう定番、
もうやっぱりね、私の高校時代の同級生がアサヒビールさんに就職してるんでですね、
はい、
やっぱりずっとこれを飲み続けてたんで。それでは乾杯。今日もお疲れ様でした。最高最高最高。
あー、美味しい
美味しいね、やっぱりね。
あー、美味しいですね。
向かい酒ですけどね、完全に。
もう今日顔が白いんです。
白いんですよね。よく言われるんですよ。
はい、
うちの部下からもね、二日酔いがひどい日とかは、
はい、
藤田さん今日顔は透明ですよとか言って、
そう、
向こう側が透けて見えますけど、
透けて見える本当、
ね、うん、でもほら自分の顔は自分で分かんないから、みんなね、朝まじまじと見て、
はい、
今日も白いですねとかね。
そういう状態になる。
だから一時俺フェイスブックの名前ホワイト藤田って名乗った時もあったぐらい。
すごい、
ベンチャンで白かった時もあった
の。その部下の人上手に言いますね、うん、なんでしょうね、透明感が出るのって不思議ですね。
本当にこっちはね、死ぬほど具合悪いのにね、透明感が出てるっていう、いや恐ろしい。なんかそういう魚いたよね、なんかね、深海で泳いでるやつで顔が透明なやつ、
スケルトンになる、
なるやつね。
すごいね。そうそう、面白い人間ですね。
あんな感じなのかなとか意外と考えてるんですけど。さあ、ちかちゃん、
はい、
今日は12月ですから。
そうですね、
まあ、オープニングでも話しましたけど、
うん、
せっかくなんでね、
はい、
まあ、1年に1回しか振り返ることができない月なんで、
ええ、
振り返ってみましょうか、今年1年
ね。そうですね、とにかくこの1ヶ月、はい、前回の収録からのこの1ヶ月だけでも、うん、じゅんさんはまあ忙しそうでして、うん、香港行ってましたね。
あ、行ってましたね、
11月の頭に。
ええ、そうですね、はい、
今年を振り返ると、うん、香港だけじゃなくて どこ行きました？
あと韓国1回行って、
はい、
ベトナム2回行ったんで。
ベトナム2回行ってますよね、は
い、だからなんかこう以前の感じが少しずつ、うん、ほんの少しずつ戻ってきたかなって感じですね。
あ、まあ確かに20社ですか、束ねていらっしゃるので、はいはい、それぞれのその国に駐在している従業員の方たくさんいらっしゃるから、
うんうん、
まあ、社長がこう顔見せに行ってね、どうだっていう、
まあ、飲み会やってるのがほとんどで、あとはお客さんと、
はい、
いろいろお話しさせていただいたり、させていただくのがメインだったんですけどね。でもすごくこうある意味で嬉しいショックなのが、
ショック、
うん、があったのが、このやっぱりコロナになって、
はい、
今までまあ3分の1から半分ぐらい海外行ってたわけですよ。
う
ん、2016年に日本帰ってきてからもうその後3年半ぐらい、
はい、
まあ一番多く飛行機に乗った年で88回乗ったんですけどね。
1年に
1年だから3日に1回ぐらい乗ったんですけども、
すごい、 ペースですね、
まあ、それが全部ね、全部が全部海外ではないんですが、はい、まあ、そんなペースで海外行ってたのがですね、コロナで全く行けなくなったじゃないですか、
ピタッと
止まって
2年ぐらい止まったんですか、
うん、で、どうで海外のね駐在のメンバーも本当帰ってきたいだろうけど来れないし、
はい、
かといってこっちから行くこともできないし、どうしようって中で、まあ、会社としてもどうなんかなと思って最初のうちはね、
うん、
不安だったんですけど、
はい、
みんなしっかりしててですね、
頑張ってくれたんですね、
あ、俺行かなくてよかったんだって感じでね、
あ、
だから、あ、多分今後俺出張行こうとすると、
うん、
何しに行くんですかって言われそうだなと思ってね
いやいやいや、
本当にそんぐらい、あの、あ、行かなくても大丈夫なんだっていう感じが、ある意味でこう嬉しい驚きというかですね、みんなすげえなっていう感じで、うん、
いや、そりゃもうね、やっぱり動きが、うん、移動が止められてしまったので、うん、自分たちで何とかするしかないっていうか、
そうだよね、
まあ、日本人も私たちもそうでしたけど行動制限とかあって、
うん、
じゃあ私は何をすべきかとかやっぱりみんな考えたし、
うん、
だから海外のその預かっている海外の責任のポジションにある人たちは、
うん、
一生懸命考えたんでしょうね。
考えたんでしょうね。
うん、
で、まただから、まあ、もしかすると、うん、今までよりも彼らものすごくこう考えたり慎重になったり、
うん
うん、した分一気にこの2年でこう経営者としてのレベルがアップしたような感じしますよね。
はい、ああ、そう。
だからレポート見てても、うん、その、はい、毎月レポート出してもらったり、まあ、ウェブ会議やったりするんですけど、
はい、
若手のメンバーがもう話す内容がちょっとやっぱ違うなっていうか、
あ、そう、
以前とね、
まあ、すごくその危機感を感じたし、うんうん、ね、で日本からの純さんの愛も感じたし、
うん、
で自分たちもこう任されてる以上は期待に応えないとっていうか、
そうですね、
しっかりしないとっていうのは、その任せて育てるってよく言いますけど、うん、なかなかできないんです
よ、できない、難しい、
ね、
ただ今回ももうその任せるしかないという、うん、
任せるしかない
だろうっていう感じでね、うん、任せるしかないだろうっていう感じの中で、うん、自然とそういう流れになったんですけど、やっぱりまあ彼ら的には大変だったと思うんですね、ロックダウンになって、うん、本当買い物行けないとかね、
うん、
いろいろ聞いてる中で、
うん、
でもそこをこう乗り越えたことですごく大きくなってるなっていうね、うん、なんかこう余裕すら感じましたね、
わあ、すごい、
あ、みんな苦労の中でそうやって成長していくんだなっていうのを目の当たりにしてですね、
うん、
ちょっと感動したり、
うん、
驚きを感じたりしましたね、
そうですね、
うん、総括すると簡単に言うとそんなとこですけど、ちかちゃんなんかありました、どうですか、
私はね、まあ、まず、去年の、
うん、
年の暮れ、年末に近い時期に、
はい、
純さんともお出会いがあり、
はいはい、ありましたね、
で、この番組もスタートして、
ちょうど1年だ。
1年になるわけですよ。
おめでとうですね、
そうなんですよ、
うん、
で、その純さんはね、会社を率いて社長でありながら、一方でその、まあ、自分自身とも向き合うし、心の問題とかもよく、はいはい、たくさんこの番組でもお話ししてくださいましたよね、うんうん、だからそっちの面でもいろいろ本当にこう勉強にもなりましたし、もし私がこう一本の木だとすると、うん、地面の中の根っこ、
うん、
根っこにたくさん栄養を純さんからはいただいたなっていうイメージ。
ちょっとちかちゃんそれ褒めすぎじゃない？その気になっちゃう。
いや本当に、
あ、そう、
いや本当そういう気がしてますね、
うん、
で私自身はまあ、根っこに、まあ、栄養分かもしれないし、
うん、
あるいは私が根をもっと伸ばしやすくするように土を耕してくれた純さんはミミズかもしれないと思ったりして、
ああミミズね、そこまで細くはないんだけどね俺の場合ちょっと太いんであれなんですけど、まあまあそんな感じかもしれないですね、
うん、なんか土が柔らかくなったんで思いっきり根を伸ばすことができるようになって、で自分自身もじゃあよりこう葉っぱに枝に栄養が送れるようになって、
ちかちゃん表情変わったよね、
うん、抽象的ですけど、
うん、
今年は本当にいい1年、え、来年50歳になるんですよ私も、
はいはいはいはい、
で純さんも55歳という年を、
来年6ですね、
あ、ですよね、
今55、うんうん、
ね、
うん、
なんかだんだんこの人生、まあ、100年時代だとするとこう半分とか55年とかなってきて、うんうん、一番なんか今までの中で自分の生き方とかをこう考える年になったんですけど、うんうん、いっぱいそのいい栄養をいただいたなと、
あ、そう、
これ本当に思いますね。
でもこのちかちゃん今年1年もいろいろちょっとね波がありましたもんね、 ちょっと夏前ぐらいがちょっと一番こうしんどそうな時期がありましたよね。そうそうそう、
本当しんどい時期もあり、まあ、家族のこととかいろいろ悩み事もあって、でもだいぶ向き合いましたし、で新しい出会いで勉強会にも行ったりしたので、そこで吸収したことも大きかったですし、こうなんか漠然と未来には不安しかなかったのが、もう今期待しかない、
素晴らしい
いう状態に完全に転換できたですね。
飲むしかないだろう。
この1ヶ月もで香港行ってたし、湯布院行ってました。
あれ家族ですね。
あ、何
行って、でその次の日2日行って、次の日はあの大分のお客様、と久しぶりにお会いできて、
なるほど、
そこでもやっぱりすごくいい話いろいろさせていただいて、
何でしょう、
だからやっぱりその合わないと、やっぱりウェブで、例えば授業をやったりとか、会議をやったりとかできるんだけど、あったらあったでやっぱり意味あるなっていうのを再確認した感じ。
いや、そうですね、そうそう、ウェブの便利さとかも分かりましたけど、やっぱりリアルの、こう肌感っていうか、体温の感じとかね。
だからウェブの会議だとどうしてもその必要最低限に、今日話し合うべきことをパッパッパッとやると、それはそれですごく合理的だし、無駄がなくて、逆にそのウェブで会議をやるようになったことで無駄がかなり省けたっていう会社さんもたくさんあると思うんですけども、ことそのお会議までいかないんだけど、こう打ち合わせぐらいだと、雑談から出てくるこうアイデアだったり、新しい展開であったりっていうのがあるんですけど、やっぱりウェブで雑談って難しいよね。
そうですね、
ウェブが主体になったことで合理的になった世界と、改めて行ってみて会ってみないと分かんないことってあるんだなっていうのを再確認した世界と、2つあるなって感じですね。
いや本当ですね、いやもうとにかく純さん行動するから、ね、あ今この人と会う必要があると思ったら行きますもんね。
行く、まず行く、
ね、北海道でも、湯布院でも、いやちょっとテリトリーわからないですけど、外国でも
香港行くのもね、木曜日ってのかな、木金土で帰ってきたんですよ。
すごい短かったですよね。
でも行くの決めたのがその前の日曜日だから、でパッとスケジュール表を見たらその木金土が空いてるなっていうのがあって、でちょっとあの私香港の、永久居民というビザがあるんで、それって3年行かないと失効しちゃうんですね。
なるほど。
でせっかく持ってるから、失効するのももったいないし、かといってその来年の1月の何日まで10日ぐらいまでかな、行かないと切れちゃうんで、行きたいな行きたいなと思ってたんですよ。ただで、まあ、こう航空券とか見てたら、意外と安いな香港と思って、
チャンスが巡ってきたような、
で入国の条件とか見ても、結構楽だな香港ってのがあって、まあ中国とか大変なんだけどね、今しかないだろ、実は順で今しかないだろ、
行くしかないだろ、
そう行くしかないだろ、今しかないだろっつって4日後のフライトのやつを取って、でまあせっかく行くからうち現地にもあの事務所があるんでね、商社があるんで、スタッフにも連絡して、でしたらそれをこう書きつけた俺の昔の取引先さんのお友達が、あの飯を食おうみたいになった。ただレストラン行けないんですよ。
あ、ダメなんですか、
入国して3日間今レストランは行けないんですけど、そしたら大丈夫だよ藤田さん、大丈夫と。
どうする、
昼間、ウーバーを取ろうと。
あ、出前を取るで、ということはホテルの部屋で、
あの会社で、
あ会社の会議室で会う、で出前を取る。
そう、
あ香港にもウーバーイーツはあるんですか。
もういくらでもある。
あ、そうなの。
で広東料理がバーッと来て、酒も、もう俺もビールとか買ってたんだけど、そういつもね日本酒とかバンバン買ってて、混んでてね、11時が始まったんだけど、1時まで、食材来ないでずっと酒飲んでても死にそうになってきて、フラフラになってきて
すごい。
でそこで運ばれて、広東料理が運ばれたんだけど、もうなんか今更食えないけどとか、もう大変なことになって、普通の飲み会よりしんどかったっていうのがオチなんですけどね。
楽しいですね、
まあ、こういう方法もあるんだなと。
うん、
この発想もちょっとコロナがあっての発想かなと。レストランに行かないんだったら取り寄せればいいじゃないかと。
なるほどね、選択肢が増えたんですね、だからね、
なんとなくいい方に取るとね。
そうですね、
だからそんな 1年でしたね。だから後半に続く、うん、酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。よく振り返るのがその、はい、2020年の春先、
はい、
から夏にかけてそのコロナが流行りだして、でもうなんかこう国自体が、
うん、
戒厳令のような状態になって、
もう本当に街に人が歩いてないような状態に日本もなった時、
あの時でも自分はまあ仕事があったんで、まあ、京都東京とか新幹線乗るじゃない、
誰も乗ってない
時代、一両に俺だけ、
あすごい、
しょっちゅうすなの
ね
え、っていう、
すごかったですよね。
それに比べて今の新幹線、
はい、
自由席パンパンよ、もう、
あ本当、
朝から晩まで、
もう完全、外国人旅行者、
いやもう日本人から外国人から大変、
あそうですか、
いやもうね京都駅なんかもう人だらけだし、
本当、
まあ、こんなにも変わっちゃうんだなっていう、
私もこの間ね清水寺に行ったんですよ、子供が改めて京都のことを知りたいと、うんうん、でどこにも連れて行ってなかったんで、
は
じゃあ清水寺行こうって言って行ったんですけど、まあ人が多いこと、
そうでしょう、
すごい、でもどこの国の方が来てるかはちょっと分かんなかったんですけど、
うん、あのね、
多かったな、
台湾とか韓国の方も多いですね、
は
い、
あそうですか、
うん、あとヨーロッパはとっくに昔から来てるんで、多いですけども、
中国はどうですか、
まだですね、
まだ来てない、
帰ってからが大変なんで、
あ
ただ隔離がね、うん、以前は2週間とかでしたけども、うん、今は施設で5日、うん、自宅で3日になったんで、
はい、
まあそんぐらいはいいやっていう方はもう来てるかもしれないですね、はい、
あそうですか、
実は中国の方って日本大好きなんですよ、観光、
もうだってコロナ前本当たくさん来ていただいてましたもんね、
う
ん、
そう、もうすでにね、
うん、
この時点まだ実はすごくね空港入るでしょ、
うん、
入ってからね外に出るの結構大変なんですよ、
あ そ, う
それでももうこんだけ来てて、
うん、
人不足なんですよ、各産業今人不足なんですよ、
ああなるほど、
これがフルオープンになったら、
はい、
逆に人が取れないで会社が継続できないっていう会社がものすごく増えると思う、
いやちょうどこの間からなんか求人の広告をすごくよく見るんですけど、うん、日本の旅館業でも年末年始大変なんですってね、
う
ん、
もう全然足んないですよ、
そうなんですよね、
だからその最近よく見かけるのがレストランとか行っても、
うん、
空席はあるんだけど入れないのね、はい、
あそうですね、
うん、入れちゃうと対応ができないんで、作る方も、はい、
もう店員さん回らないですね、
そうだから多分こうちゃんとこう、
はい、
こんだけ開けといてこんだけ入れるよって、だからもう考えられないかもしれないけど、それでさらに追い打ちをかけるのに今円安なんで、
そうですよね、
海外の労働者の方が海外帰っちゃうんですよ、
あそう、
日本で日本円を獲得しても安すぎると、
はい、
意味がないから、
うん、
だからただでさえ少ないのに輪をかけて足りない状況になってる、
うんうん、あそうかそうか、いやこれ円安の問題はちょっとは私は素人なんで、うん、ですけど純さんのお仕事的には大変ですよね、
あのねこれ2つあってですね、うちの場合その海外工場もあるんで、
はい、
そこからこういただいてる配当的なものは逆にその円安で、
うん
うん、あのこう増えるんですよ、だからその悪い方ばっかりじゃないんで、
そうなんだ、
だからまあプラスマイナス、
はい、
一緒ぐらいな感じで、
あそうなるんです
か、だから大企業の決算が、日本の一部上場企業の大企業さんの決算がもうこぞって増益増益になってるのは、やっぱりそれだけ海外の市場に依存したビジネススタイルになってて、向こうで上げた利益っていうのがその大きく評価されることによって増益になってるっていうことなんだと思うね、
そうか、
だから逆に言うとその日本でこうずっと経営されてる方たちはそのエネルギーの価格が上がったりして、そのなんていうかな、日々暮らす日々その仕事をする中での燃料費、光熱費が上がったり、海外から入れてる材料費が上がったりっていうんで、それは大変だと思いますね、
いや本当にあの家庭を預かるその主婦感覚でも、やっぱり今まで安いと言われていたスーパーが海外から輸入してきているものをたくさん入れてるから安かった、でそういうお店に行くと今高いんですよね、
そうだからもうちょっとね、なんかこうここ3年、コロナが始まってから3年間でなんか世の中がぐるぐるぐるぐる回転して変わっていくんで、 まあ、冷静についていかなきゃいけないんですけど、
本当にね、なんか日本のこの賃金格差にしてもそうなんですけど、まあ、男女格差もそうだし、ずっとお給料上がらない状態、うん、でそこに物価が高い、電気代やガス代も高い、いやもう本当にやりくりとか生きるの大変っていう、うん、
ただね、ちょっとマスコミの方も僕は言いたいのがね、うん、
はい、
日本ってすごくみんな企業努力してるんで、
うん、
その消費財の価格が抑えられたりしてきた部分がたくさんあるんですよ、
うん、
だからそのお給料とかが上がらなくてもみんなそれなりの生活ができてきてるところあるんですけど、
うん、
海外はじゃあお給料が上がると、
うん、
でも同時にそういう消費財も上がっちゃったりすると結局同じなんだよね。
あ、そんな感じですか。
もあるんですよね、で税金も高かったり、だからみんなそのお給料が上がらないことばっかりうんぬんかんぬん言ってるけど、はい、それだけその企業努力で消費財の価格を下げたり据え置いてるっていう素晴らしい文化もあるということは知っていただきたいなと思いますね、
はい、そういう面もあるんですか。
あるんです。
なるほど。
飲むしかないだろう。ちかちゃん、なんか今日はご紹介したい本があると、は
い、いやそうなんですよ、今年ね、ずいぶん本を読むようになって、うん、まあ、これも一ついろいろ刺激を得ているんですけど、
はいはいはい、
たまたままあ、いろんなことがつながって、
うん、
安田昇さんっていう方の、
はいはい、
淡いの力、心の時代の次を生きるという本を読んでいて、うん、でこの安田昇さんって能楽師の方なんですよ、うん
う
ん、
能ね、能ね、
能ね、お能の世界、はいはいはい、でそれもそのお能の世界で花形なのはこうして方っていうんですか、目立つ方で、地味な方の脇方を務める方で、でも一方でその論語などを学ぶ寺子屋を全国でやったりもされている方で、うんうんうん、千葉県の出身なんです。
あ、そうなんですか。
調子の方、
調子で能ってすごく意外なつながり
あ、そうですよね。
調子といったら魚ですからねもしくは高校野球ですから、すいません、
1956年のお生まれで、安田昇さんで、今年の最初にね、じゅんさんがちかちゃんこれ知ってるって LINE をくれて、それが新春五番能のお知らせだったんですよ。ね、
そう
あれなんでですか、能じゅんさん。
あれ見に行こうと思って。
あ、それを私はふと思い出して、関西会館のものだったと思うんですけど、うんうんうん、あれ年の最後に能でつながってきたなとこの間ふと思ってね、
うん、
いや能の世界ってこの方がいろいろ紹介してくださってるんですけれども、うん、まさしくじゅんさんと1年いろいろ語ってきた面白いことがいっぱい書いてあるんですよ。
この方演者の方ですか、能の。
そうです、
そうなんだ。
脇方の演者の方なんですけれども、うん、そうだな、もう今まだね途中100ページぐらいまで、
はいはい、ちょうど真ん中ぐらいですね。そう、しおりが入ってる部分がね。
そうなんですよ、でまだあと3分の2ぐらいあるんですけども、はい、読めば読むほど面白い。
面白いの。
面白い。例えばね、その昔は心という漢字がそもそも文字がなかった、
うんうんうん、
昔の人間は心を持っていなかったと、
うん、
心という概念がなかったと、
うんうんうん、
で、その心という概念ができたのは、また紀元前の話ですよ。孔子が出てきて、で、釈迦が生まれて、うん、キリストが出てきて、で心の持ちようについていろいろとこの聖人が語って、うんうん、でもそこから2000年以上経ってもまだ私たちはこう心の問題についてずっとこう悩んでいると、うんうんうん、でも能の世界ではその自分の代で何か結果を出さなくてもよい、
うん、
自分もその歴史の流れの一部、何か役割を担っているのであって、
うん、
自分が答えにたどり着かなかったとしてもそれは流れを脈々と受け継いでいるこう一つの自分も存在の価値があると、
うんうん、
だから答えとか何か真理にたどり着けなくてもそれはいいんだと、
うん、
そういう心持ちで能楽師は皆、伝統を受け継いでいるとかですね、うんうんうん、あ、これ
すごいね、そのメモの量が
13につながってく、あ、メモ
、うん、すごいね。
まあ能の世界で一番有名な人は世阿弥ですけれども、初心忘るるべからずと言ったと、うんうん、で初心の書 初めてという字は衣に刀と書くんですよね。
あ、そうですね。ね。そうだよね。
で、これはその着物を作るときに、うん、反物、その生地ですね、生地がまず生地がそもそも美しいわけですよ、
うん、
でどんなに美しい反物であっても衣に刀ハサミを入れないと着物は作れないと。
ああ、そういうことですか。
うん、ということはどんなにもう今出来上がっている人間であっても常に自分自身の過去にハサミを入れて自分自身をしっかり過去いらないものを切り離して捨てていかないと新しいものは作れない。
なるほど。
だからお稽古なんかでも教わる側もそうですけど教える側も常に脱皮して過去を切り離していらない考え荷物は捨てて、うんうんうん、新しいことを受け取る、
うん、
呼吸する時も息をまずしっかり吐けば自然に新しい新鮮な空気を吸うことができるし、
なるほど、
まず捨てることが大事だと。
最初にね、自分をね、
はい、
はいはいはい、
これはこの本にもそういう能の教えが書いてあるんですけど今年1年間勉強してきた中でもやっぱりまず脱色をする、
うん、
自分自身のこう正しいかどうかわからない色のついている考えを一回抜いてでそこに新しい色を入れるとか、うん、新しい考えを一回抜くことで吸収できるというのをね1年間いろんなところで聞いたんです。その話を
同時に、
はい、
この1年でね、
うん、で私自身も脱色したり捨てたりして入れてきたしで見習うべきは純さんのスピード感ですよね、
うん、
思ったことはすぐに行動するとか、うん、読みたいと思った本はすぐに読み始めるとか、うんうん、それをこうするようにできるようになってきた1年なんですよね。
なるほどね。
そう思うとものすごく今能が見たくなってきて、
あ、
今年の初めにこの能興味あるって言ったのは純さんなんですよ。それ繋がったからもうびっくりした。
ちょっと怖いと。
そう、
能の1年だったんだね、純さんね今年は。
そうそうそう、ね、そうそうそう、
結構振り返るとね
ねえ、面白いです。
あ、でもそういうところからこうなんか学ぶとかってすごく、
うん、
あのいいですよね。僕はじゃあもう来月、うん、
はい、
1月のちかちゃんとのコーナーではですね、はい、僕も今年ちょっと気づいたことがあったんで、あのいろいろまあ気づいてる方なんですけど、
はい、
またちょっとこう気づいたことがあったんで、はい、それについてあの来月お話したいなと思います、はい、
お願いします。
行こう。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。はい、そういうことで皆さんありがとうございました。皆さんにとって良い12月になりますように心からお祈りしております。それではまた来週お楽しみください。
ことができた時あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメな